どうもこんにちは、野田村です。
こんにちは。山の内でアリンス。よろしくお願いし
ア
ま
リンス語っていうのは、
す。ちょっと花魁から、
なるほどね。
始めてみようかなと、今
なんか
回
サ
は。
クランみたいなね。
ああ、そうですね。桜もそうですね。ちょっとなかなかね、暗い世の中なんで、
そうですね。
ちょっと花魁で盛り上げていこうかなと思ってるんです
なる
けど。
ほど。オイラがオイランみたいなね。
そういうことです。
そして、オイラがオイランでインランみたいなね。
まあ、それはちょっと僕わかんないですけど、
じゃあ今日はこの辺で、どうぞ。
今回も、いいトークということで、
そうですね、は
なんか気候も、寒くなったり、ね、暖かくなったりと、
そうですね、花粉飛び交ってますけ
ああ、
ど、
そう、花粉症？
僕は違うんですけど、
ああ、ほんまに。
でも身近な人に結構花粉症の人が多いから、
うん。
ね、この間まだインフルエンザ対策でマスクしてたのが、そのまま花粉症対策マスクに移行みたいな。
なるほど。
みんなそんな感じみたいですよ。
そうね、僕もあんまりひどくないんで。
あ、でも花粉症なんだ。
花粉症って意識したことないんだけど、なんか時々、目が痒くなったりする時があるん
あ、
で。
でもね、それは俺もある。
けど、これってだから弱い花粉症なのかなと思ってるんで、ちょっとね、どうかわかんないとこあるんですけど。まあ、そんな、アゲアゲな感じで。
そうですね。
どこがアゲアゲかわかんないけど。
そうね、ものすごい花粉が舞う、
うん。
心が舞う、テンションが上がるみたいなね。
なるほどね。花粉も幸せも振りまいていこうってことですね。
弱っと。花粉はいらないかな。
花粉はいらないね。花粉はいらない。けど、あれですよ。あと何年か後したら、日本から花粉症はなくなるんですよ。
全員が花粉症になるから。
いやいや、
治るの？
花粉がね、飛ぶ、今確かね、何十年か前に、木材がね、家を建てなあかんっていうことで、
いっぱい杉を
杉を
植え
いった
ん
ぱ
で
い、で、その杉をすごい植えて、今はあまり必要ないんだけど、その植えた時の杉が、いっぱい植えた時の杉が今その花粉を振りまいてるんで、今だんだんその違うか、木とか、するみたいなんで、そん
あ、
だ
じゃあ、
け、
杉が減ってくってこ
そういうことです。あ、
と？
さす、うん。まあ、杉自体減るかどうかはわからないけど、とりあえず花粉は飛ばないような杉にしたりとか多分するんだと思いますね。うん、杉自体も減るだろうし、うん、確かそんなんだったと思うんで、ね、今が踏ん張りどころというか、
なるほど。
ひどい人はね、ほんとひどいと思うんで、メガネしてる人もいますからね。
いや、あ
なん
の、
か、
ゴーグルでしょ？
ちょっと笑っちゃうんですけど、僕、街中で見ると、なんか
でもね、必死みたいですよ、あれつけてる人た
い
ち
や、
は、本当
そ
に。
れはね、僕なんて、あ、かゆいな、目がかゆいのかな、ぐらいですけど、かゆい人はすごいと思うんで、
だって目玉取って洗いたいって言ってる人い
う
る
ん。
もん。
やっぱ、ただれてきたりするんでしょうしね。あまりあれ、書きすぎたり
そう
しただ ら。
ね、うん。
まあ、ゴーグル、ちょっと笑っちゃいますけど。
ねえ、ほんとね、ちょっとね。
まあ、そういう感じで、じゃあ、話していきましょうか。
そうですね。今回もよろしくお願いし
お願いします。
ます。はい。では、まず最初に、フリートークですけど、
ええ。
どうですか、矢野さんの最近の興味、関心みたいなの。
そうですね、つい先日なんですけども、日本における GDP が、ね、
年率換算では。
12点何パーですよね。
ね。
GDP が落ち込んだっていうことなんですけども、
これもうダメだね。
けどね、例えば今聞いてくださってる方が、GDP ってけど何やねんと。
いいね。
そういうとこ言いましょうか、今回。そういう、今回。
なんでそんなハードル上げちゃうの？上げちゃう？そのですね、とりあえず GDP っていうのは何かっていうのを
うん。
分かってもらうためですよね。
そうですね。まあ、グロスドメスティックプロダクトという、ね、国内総生産のことですけども、
そうですね。
一応ね、定義としては、一定期間内に、 国内で生み出された付加価値の総額っていうね。
分からへんね、それじゃ。
分からへんっていうね。
分から
へん。これをもっとね、分かりやすく、言うとですね。
はい。
例えば、
はい。
10万円で、
はい。
外国から日本に、なんか原材料を買ってきたと。
じゃあ、例えば石油にしてみましょうか。
あ、石油にしましょうか。
はい。石油を10万円分買ってきたと、10万円で。
日本の、まあ、企業なり国なりがね。
はい。
で、そこで石油をですね、なんか加工したと。
じゃあ、プラスチックにしてみましょうか。
プラスチックにしたとか、はい、ガソリンにしたとか、そういうことでですね、
はい、
その10万円で買ってきたものを加工して、
はいはい、
まずじゃあ売るとこに輸送しますよね。
そうですね。
で、加工するのにも人件費はかかりますよね。
そうですね。
で、この人件費がプラス、
はい、
10万円としましょうか。
はい。
で、輸送するのに輸送する費用とか人件費がかかるんで、
そうですね、はい。
次に10万円かかる。
はい。
で、売る人がいますよね、
はい、
それを。
はい。
プラスチックとか、何ですか、はい、ガソリンを。
はい。
売る会社の お金もかかるし、人件費もかかりますよね。
はい、はい、はい。
で、売ったと。
はい。
で、それを、まあ、プラスチックなら、なんかこう、機械に変えたなら、変える人の、お給料もありますよね。
そうですね。
っていうふうに、だんだんだんだんやって、最終的に、10万円で買ってきた、石油がですね、
はい。
いろんな商品になって、結局は100万円で全部売れたと。は
い、おー、10倍。
10倍。っていうことは、この90万円が付加価値だと。
うん、うん、うん。
で、まあ、これがいろんな商品あるんで、で、この付加価値をどんどんどんどん集めたら、はい、なんぼになるっていうのが今、ね、500兆ぐらいあるのかな、日本やったら。
うん。
これを国内 GDP って言うんですけど、国内総生産っていう。
すごい分かりやすいですね。
ありがとうございます。
ええー。
だから、これが大きければ大きいほどね、いろんな、日本でいろんな人がお金を人件費としてもらう、給料をもらったりとか、うん、いろんな売買が行われてるっていう目安、一つの目安だっていう、ことだと思うんですけども、これが 13% ぐらい落ち込んでると。
うん。つまり、その数字が意味するところというのは、国内における付加価値を増やすという行為が、13% ぐらい下がったと。
そういうことです。そういうことですね。
うん。
で、逆に言うと、はい、それだけお金をもらえる人が少なくなったりだとか、物が動いてないとか。
そうですね。
うん、うん。まあそういう意味で、まあ、一つの経済の目安として言われてるんですけど、
はい。
現にアメリカが確か、4% ぐらいしか下がってないんですよ、GDP。
あれじゃなかったですかっけ？ヨーロッパも同じぐらいじゃないです
か？そうそうそう。ヨーロッパも、うん。うん。
うん。
日本だけですよ。
なぜ？
やっぱりそれは今回のサブプライムって言われてるけど、
はい。
日本自体にやっぱりちょっと問題がね。
うん。
うん。あ、まあ、それこそ一つ象徴的な格差とか。
はいはい。
うん。実感なき景気、何でしたっけ？
戦後最長の好景気でしたっけ？
でしたっけ？なんか、実感なき好景気でしたっけ？なんかそんなんでしたね。うん、
はい。
で、つまり、企業はお金もらってるけど、
はい。
僕らのお給料っていうか、まあ、国民のお給料が上がってないんで、うん、
はいはい。
物買えないから、
うん。
そんなに景気良くないでっていうことですね。
ということは、でもじゃあ、今までの GDP は良かったんですかね？
良かったっていうのは。
ん？ああ、つまり、その、実感がないっていうのと、なんていうんですか、企業は儲けてるけど、国民は儲けてなかったってことですかね？
う
ん
うん、そうですね。
うん、
企業はお金を稼いでたけども、そこを国民というか、まあ、労働者に、うん、分配してなかったということですね、簡単に言ったら。
は
い、これ、だから不況不況って言いますけどね、
はい、
これもうそろそろ3月なんで、
はい、
決算じゃないですか。
決算が出ますね。はい、
これね、うん、ちょっと僕、ちょっとこれ、あまりこう実名とか出せないですけど、
はい、
シャレならん会社が、
うん、
潰れるかもしれませんよ。
おー。まあ、大きいところとか。
そうですね。
こんなところがみたいなのが。
みんなが絶対知ってるようなところですね。ま
あ、
しかも、
ね、僕ら言ってること全く根拠ないので。
あ、そうで、それで、株、投資とかね、しないとか、そんなやめてほしいんです。まあ、全然僕ら、そんな、ね、経済を動かすような人間じゃないんで。
そうそうそう、そう。勝手に考えてることとか思ったことを言ってるだけなので。
妄想ですね。
そう、もう妄想で暴走みたいなとこあります
ね。そうです。
まあでもで、なるほど。山田さん的にはそういう考え方と。
あり得るなって。まあ、ごめん、年末超えるのがかなり苦しいとこもあったみたいなんで、有名なとこですね。
はい。
まあ、よく超えたなっていうとこがあるんで、ちょっと決算はやっぱね、ちょっと心配はしてるんですけども。
そうですね。今、あれですからね、その昔みたいに監査も甘くないですからね。
そうなんで
数字をだからこういじってごまかすっていうのはちょっとなかなか厳しそうですからね。
そうですね。まあいっちゃうね。
だから僕らにできることはね、何がある？
買うことです。物を買うことです。
なるほど。でも収入が少ない。
そこなんですよね。世の中的に本当になんかここ数年でかなり平均所、給与か平均所っていうかが減ってるみたいで、
はい、
まあ、言ったら給料に反映されてなかったってことですね、今までの価格の好景気が、
はい、
まあ、けどやっぱね、ちょこちょこと買い控えするんじゃなくて、普段通りの生活をやっぱ、まあ、していかないと、けどこれね、アメリカとか見ててもやっぱ早いじゃないですか。
うん、確かにね。
これね、日本もね、
うん、
野党関係なくね、
うん、
2兆円ぐらいね、パッと決めてパッと配れと。
そうですね。それはもうなんかこう麻生さんのつぶやきでアメリカは早くていいねと言ったらしいですけど。
ああ、そうなんですか。はいはい。
まあそういう迅速さっていうのはないよね。
ない。だからもうアメリカとかね、どんどんどんどんもう何兆円規模の投資っていうか財政投資じゃない、なんだっけ、ね、お金を公共事業とか突っ込むとか言ったりとか、法的に注入するとか、まあ、それがね、実際どのぐらい本当にやられるかとか、それがどのぐらい効果があるかっていうのはまた別の話だと思うんですけども、
そう
ですね、ただ、そんだけどんどんどんどん、下の根の乾かないうちに、つぎ込むというあたりが、離れていかないと思うんですよね、投資家も。
そうですよね。だけど、あれ確か中国はいくらでしたっけ？なんか中国の莫大な額だったような気がするんですけど。うん、
確か2010年だっけ？ 12 年までやったかな？なんかに、なんか40兆かなんかだっけ？
40 兆だったっけ？なんかこう。
40億でしょ？
ゼロは1つでしたっけ？
いや、ちょっとね、僕も、けど、っていうのびっくりしたのは確かありましたね。なんぼでしたっけね。
忘れちゃったけど。でもまあ本当にあれですよね、アメリカにしろ中国にしろ、こう、やっぱり最初に危機を出しようっていう意思がありますよね。
そう。その中ね、日本はその、たかだかまあ何回もこれ僕らで言ってますけど、たかだか2兆円をね、
はい。
その、言ってることはすぐわかるじゃないですか、もっと有意義な2兆円の使い方あるんじゃないかとかね。
はい。
けどそんなこと言ってばいじゃないじゃないですか。
そう。とりあえず2兆円ぐらい。そう。
とりあえず配って、
うん、
その次の2兆円について有効のことを考えようよっていう。
そうですよね。
だから2兆円の配り方というか、何に使うかっていうことを言うのは大事だと思うんですけど、それは言うたら平常時じゃないですか。平和な時。
そうだよね。
今はもうどんどん2兆円ばらまく、はい決めました、はい配りばらまけました、次、どこどこに公的資金注入します、はい決めました、いやどんどんやっていく、ポーズでもいいんで、それをちょっとしないとっていうところですね。
だからね、その効果とかの検証は後でもいいからね。
今はね、平時じゃないんで、ほんと戦場じゃないですか。
経済戦争ですからね。
そこにおいてちょっと立ち遅れてる気がするんですよね。今野田村さん言ったように、本当アメリカとか、中国とかもそうですし、早いから。
やっぱりそれはねじれ国会とかの影響ですよね。
そうです。間違いないですね。
よくないところはね。
だからもう早く解散してね。政権変わるなら変わる、変わらない変わらないってやったらもういいと思うんですね。
なかなかでも今ちょっと解散するの難しそうじゃないですか？
難しいですね。
これ聞いてらっしゃる方はね、こういつぐらいに聞かれるかわかんないですけど、
つ
い最近も麻生さんのせい、ね、麻生内閣で、ね、不祥事じゃないですけど、こうただでさえ支持率が下がってるところにバチカンでこうちょっと飲んじゃったみたいなね。
イタリアの G7 ですよね。
はい。
中川翔一氏が。
はい。ですよね。
あれどう思いました？
いや、まあ僕はあんまり人のことは言えないので、ああいう感じで日々生きてますからね。普通に話しかけられて、どこだとか言ったりしますから。
まあそれは僕も野田村さんもね。
そう。
ぐでんぐでん。けど、
まあ、 公人が公の場でああいうことをやったらダメですね。
しかも僕らも、例えば仕事してる時とか飲まないでしょ、だって、
あそこ
ま
で。そう
そう。夜はね、そんなになってますけど。
そう。ねえ、だから会見の前にどうも、彼はまあ、一口って言ってますけど、ワインを注文して飲んだそうじゃないですか。うん、ねえ、だからそれが欧米人において儀礼だとしても、日本人はただでさえ酒に弱いんだから。
そうですね。これ僕、僕思ったのはね、
はい、
僕、中川翔一さん好きなんです、うん、この人。
うん、
いや、やっぱ、なんていうかな、
うん、
ぶれてないし、
うん、
言ってることが昔から。
はいはい。
やし、まあ、数少ないって言ったら語弊があるんですけど、
うん、
外国に対しても結構、強気の人じゃないですか。
うん。
まあ、なかなか外交的にも外国に言える人なんで、
はいはい。
まあ、なかなか議員としては珍しいというか、
うん。
かなと思うんですけど、
うん。
やっぱやっていいミスとやっちゃいけないミスあるじゃないですか。
そうですね。
今回はちょっとやっちゃいけない方のミスだと思うんで、これからも残念。
うん、
もうこんなことで、もう彼の政治人生というか、あれが傷つくのが僕はもう、
うん、もったいない。
もったいないなと思う。もっと言う、なんか有能な人なのに、っていうね。
そうだね。なんか、麻生内閣全体にそうなんだけど、本質じゃないところですごい非難が多いじゃないですか。
そうですね。
だからそういう意味ではね、本当今回のもったいない。
はい。これ僕見たときにね。
はい。
ま、中川さんはもちろん、ま、責められるべきだとは思うんです。
うん。
やっちゃいけないミスだから。
うん。
ね。
うん。
これね、僕が一番、中川さん以上に腹立ったのがね、
うん。
取り巻きですよ。
いや、でもね、俺もそれは本当思う。
うん、秘書とか、まあ、秘書は止められないし、まあ、それこそ官僚がついていってると思うんで、
うん
うん、やっぱね、うん、これはっきり言ってね、国益損ねるぐらいのことじゃないですか。
そうそうそう。
日本のイメージがものすごいわけでしょ、これ。
だって、あれらしいですよ。CNN とか AP 通信も、
ええ、
流したりとかしてるらしいですよ、彼の映像
を。うん、うん。だから、うん、これはね、やっぱ日本のことを思って止めるべきだったと僕はね、官僚に言いたい。
うん、いや、ほんとそうですよね。
うん。で、記者会見した時もね。
はいはい。
少なくとも日本人記者がいるわけですから。
うん。
記者もね。
うん。
それを面白がって取り上げるんじゃなくて。
うん。
ちょっとすいません、大臣と。
うん。
体調優れないみたいなんで。
うん。
また、今度にしましょうと、会見は。
うん。
進言するなりね。
うん。
せえよと。
そうね。
うん、僕、それずっと見てて、ね、今でもちょっとテレビで時々やってますけど、腹立ってね、うん、見るたびに。
や
っぱね、取り巻きがな
ぁ。そうだね、
うん。
なんか日本はさ、こうあれを笑っちゃってる感じがするけれども。
そう。
でも笑えないからね、しかもあれ。
俺らのことなんだよっていうね、世界から見たら。
うん。なんであんな奴が来てるんだって話になりますからね。
つまりだから、ね、僕らのことですから、僕らが笑われてることですか、つまり言うと。
そうなんですよね。
ちょっと、中川さん以上に僕は取り巻きに腹が立ってね、見てて、
うん、もう
気分悪かったですよ、見てて、取り巻きにね。
うん、ね。
うん。
うん、まあ、日銀の総裁とかもすごいかわいそうですけどね。
かわいいっす。
白川。白川。あれ。ねえ、
うん。
大臣とは言えないし、水は取られるし、自分に。うん
まあね、日銀総裁もちょっと言えなかったのかな、ちょっと中川さんやめなはれと。
ね、
うん。私一人でやりますわって言えばいいのにな。ねえ、あんだけになるまでだから一生懸命働いてたっていう、裏返して言えばそういうことでしょ？
うん。
まあ、こんだけね、別に変わってるわけじゃないんですけど、
うん。
それでもやっぱちょっとね、今回は僕は取り巻きが悪かったなと。
そうだね。ねえ、やっぱ体調が悪くて、だってあの後もなんかバチカンの、美術館かなんか行って、で、警報器が鳴ったとか鳴らないとかって言ってるじゃないですか。
うん。うん、そうですね。
だからね、もうやめてホテルで休ませてあげればいいのに、ね、よっぽど行きたかったのかな、それともね。
まあそうでしょうね。
うん。
わかんないけど。
いや、でも、あとね、僕はちょっと最近、僕はもともと麻生内閣は別に、肯定的ではないんですけれども、うん。小泉さんがこの間、ちょっと麻生総理を批判してたじゃないですか。で、まあ、元総理大臣、麻生総理の、郵政民営化に対する答弁のブレっていうのは、もちろん非難されて叱るべきなんですけど、
はいはい、僕は賛成してないよってやつですよね。
そうそう、うん、
い
や、お前、それは言ったらあかんやろと思う
んですけど、
それにもましてね、小泉さんはね、まずね、もう引退は表明してるんだから、
うん、そう
言うなと、
そう
で、もう一つは、お前はあの時に麻生総理、あの国務大臣に任命しただろうと、
うん、
そういう、それなのにこう麻生を非難するのは、それは筋違いだろうと、お前が悪いと、
うん、
で、あとあれなんですよ、あの定額給付金の3分の2の再可決をしないって彼は言ってるじゃないですか、
はいはい、
自分はあの欠席するって言ってるじゃないですか、
ええ、
意味が分かんないですよ、子供と一緒ですよ、あれ。だって、
うん、
自分が優勢民営化を主張して、
うん、
3分の2を取って勝ったんだと、
うん、
けどそれを批判している麻生さんが定額給付金を3分の2で、可決させようとしていると、
うん、
でも麻生さんは俺のことを批判した、だから俺は使わないみたいに僕は見えるんですよね。
うんうんうん、いや全くおっしゃる通りですね。
だって定額給付金に初めから反対なんだったら、
うん、
あれですよ、衆議院の時に自分はあれですよ、棄権なり欠席なりね、うん、あるいは反対票を投じるなりすればよかったんですよ。
うんうん、そう、
いざ3分の2になってそれで使わないっていうのはもう意味も数字が通らない。
あのね、うん、僕全く一緒ですね。あの、はい、もう言ったら、あの政治家としては終わるわけでしょ。
そう、
去る人間が何言ってんだっていう、
う
ん、
そう
お話ですから、
うん、
も
う
こんなことでね、混乱を巻くようなことはしないでもらいたい、本当に。
ね、本当そうですよね。
もっと見出してもらえばね、
はい、
今こんだけ自民党が、まあ、窮地に追い立たされてますわね。
うん、
でこの原因はね、あんたがやった、
そう、
性癖なき改革というか、
はい、
の、まあ、いったら、ケツ吹きまくってる人たちがみんな辞めてるわけでしょ。
そうそうそう、安倍さん。ケツがつけなくなっちゃってるから、
そう、安倍総理、しかり、福田総理、しかり。
麻生総理。
そう。で、自分はね、やりっぱなしの人やから、
そうで壊すだけ壊してね。
壊すだけ壊して、うん、今になってね、なんかこう、でっかい態度でシャシャリ出てきてね、
うん、
で、もう自分はやめますっていざ言ってるのにね、
うん、
もうね、ちょっといい加減にしてほしいですね。で、いまだにあれ拍手してる人いるんですか、本当に。
だからあれじゃないですか、小泉チルドレンっていう人たちでしょ？
ちょっとその逆にそのセンスがわかんないですよね、小泉チルドレンっていう人たちが拍手してんならね。
そうですよね。
うん、全く意味わかんない。
うん、なんかだから今はその与党も野党もそうですけど、こう上げ足を取ったりね、細かいことをやってんじゃなくて、さっき山さんが言ったように、もうとにかくスピーディーに物事を決めていかないと。
そう、
うん、だから体制翼賛会みたいに戦前みたいになっちゃダメだけど、
うんうん、確かに。
でも挙国一致しないと。
そうそうそう、うん、特に今は平常時じゃないんだっていうことを念頭に置いておかないと、
うん、
ダメだっていうことです。今後は本当に日本置いていかれるかもしれませんからね、世界から。
いや、本当ですよ。
うん、経済的に見て。
うん、
それぐらいのピンチだということに気づいてないのか、うん、まあ、うん、理解できてないのか、まあ、見ないふうにしてるのか。わかんないけど、
うん、
もうちょっといい加減にしてほしいなっていう気がありますね。
本当ですね。
おっしゃる通りですよ。
いや、本当、そうですね。